はい、
よろしくお願いします。
今宵も集まりました、デモ田中のマンデーナイトの乾杯。
乾杯。どうも、
今日はですね、2010年の2月
8日
で合ってますか？2月8日でございますけども、
はい、
雑誌の
DMM、
ちょっとエロい雑誌を、
天狗、まあ、DM
編集長、天狗の編集長、大木さんからの、
大木さんから、
はい、ご紹介、今日は、漫画家の松田望さん、
どうも、
松田さん、
はい、
あの帽子がやっぱり漫画家って感じがいたします。
やっぱりこういう風にキャラつけていか
ないと。ベレー帽、本物のベレー帽です。
ベレー帽、かぶとか入ると。
このあの、つまめる、手が汚れてもつまめる。
そうそうそうそう。やっぱり、ね、何の職業してるかわからないじゃないですか。
まあ、わかんない。
手持ってたら刺さるし。
まあ、確かにここでね、書いたらね。
で、それでトレードマークみたいなのって、カルチカ入るのに、ちょっと僕の話もしますけど、はい、それで言うとですね、僕は絶賃ヘルメットに、ギターですね。ギター背中に背
負って、それはいつもそうしてはるんですか？
っていうか、それが理想。
なんだよ。理想
かい。なんだよ。全然やってないから。
いや、それそういう活動していきたい。
そんなのやってないですから。
そんなの、なんか貯めるから、してんのかなと思う。
今日はたまたまみたいだね。
なんや。
まあ、ちょっとボケてみましたけどもね。小粋なボケから始まりましたが。
はい。
関西の
出身。関西。よくわかりましたね。
まあ、言葉でね。
あ、そうですか
ね。はい。
関西僕だけですか？ここでは。
まあでもで、ね、僕は博多ですね。
福岡
です。
博多西の方。
博多や。
東京。僕東京。はい、
僕東京。僕ですから。
後ろはもうみんないろいろ。
東京。後ろの目。後ろの話まで。
うん、まあいろいろ集まってるん
ですか？千葉です。千葉さん。
千葉シティブルースですよ。
千葉シティブルース。
千葉ってほとんど名前ないんですか？
ありますよ。ダッペアとか。
ダッペ。
ダッペ。帽子弁があります。僕はあの帽子。
帽子弁。漁師や。荒々しいんだ。
まあでも漁師はあんまりいないけど。
もう旗があったら振らずにはいられない。稼ぎも。まあいいけど。どういうご関係なんですか？
まあもともと、まあ仕事で、まあまあある話ですけれども、まあ取材で、ちょっと一緒に来てくれないかという感じになって、それから、まあちょこちょこお付き合いが。
ちょこちょこちょこちょこ
ちょこですね。まあちょっと、疲れず離れずみたいな。僕が突然電話でこうちょっと今度なんかやってくんないっつってやってもらってるっていう感じですね。
結構いろんなとこ2人で行きましたね。
そうですね。体験漫画をよく書いて
あったんです。ああ、なんか有名な人かもしれない。
あ、有名な人。
俺読んだことあるかもしれない。
ああ、なんかあるかもしれません。
まあ、ちょっとあの風俗的な、
風俗的なことは
しない。あのやる気満々みたいな感じ。
やる気満々。
それは有名だ。
やる気満々有名やけど死んでるし、
ね、死んでますからね。
そうだ、違うんですね。
連載とかあるのか。
連載はまあいろいろやってますけど、でも最近多いのはなんかその潜入して、なんか例えばなんだろう、キンキンの予定で言えば、ソミン祭に行くんですけど、
今度ソミン祭、
あの裸祭り、
裸祭り、チンコ丸出しのやつです
か？それはどこでそのレポートは読めるんですか？
それはね、ミリオン出版のなんだろう、なんていうか、しか
も売れっ子。
いや、売れっ子はな、売れっ子はな、隠れたんだって。
ないですね、多分。
ミリオン出版といえば売れっ子だったけどね。
今は
あのね、ゴンとかあったんやけどね。
ゴンとかね。
そうそう
そう。ゴン懐かしい。
一人。
いや、そう、あれ一話からずっと買ってた。
そうそう。
そうだ、ゴン大好き。
ゴンもよく仕事してたんですけど、ゴンもいろいろ問題があって潰れた。
あ、そっか。ゴンないんじゃん。
あの、
いや、ゴン潰れたよね。
こうなって。
なんで
なんかネタだ、下世話になってたネタがね。
なんか逮捕されて。
いや、最初はすごいいい雑誌だったんで、ゴンって。
知ってるよ、俺も。一話も知ってる。
で、僕も買ってて、第1号から買ってたんですけど、まあその売れなくなっていて、エロ方面に走って。
な
って、なんかお縄ちょうだい
になって。そうでしたっけ？
最後。
そんなでしたか？何でお縄ですか？あ、女問題の
ような。なんか何らかの犯罪があった。
そうなんだ。
問題があったんですよ。
なんか、もっと普通に売れなくてもあったのかと思うんですよ。だってナックルズがあるじゃないですか。
ナックルズもあるんですけど、ね、だからナックルズの編集長はもともとゴンの編集長で、
ね、そうですね、
新しくレーベルを立ち上げて、
ナックルズみんな乗りましたからね。
お、そうですか。あ、なんか嫌な思い出なんですか。あ、
それ、それ、
それ、それはなんか バッテンが出ましたんで。
いや、それ誰を指してるか分かんないから、
ああ、そうですね、
とりあえず放送しますけどね。誰が乗ったんでしょうって
ことかもしれないからね。
なるほどね。
でも覚えてみると、
そうそう、体験系で
一回一回、
あとはまあもともと、
もともと、
もともと
はヤングジャンプとかにも書いてます。ど
う、ヤングジャンプ、まあ元々はもっと、もともと言うと週刊少年マガジンでデビューした後、
そうなんですね、
マガジンから月刊チャンピオンとかスピリッツとかを回ったげく、
ずいぶん渡り歩いてるんです
よ。渡り歩いたげくヤングジャンプで、でまたいろんなところで。
スピリッツはいつ頃ですか。
スピリッツはね、増刊で連載してたんですけど、それ2001年前後ですね。
っていうか、ちょっともっと遡りたいんですけど、
はいはい、
漫画をやっぱりこうデビューとしてはいつなんですか。
デビューはマガジンですね。
マガジン、あ、その商業デビュー、
そうです、そうですね、うん、それが初めて書いた漫画です。
それがいくつなんですか。
初めて書いた漫画、
初めて、いや、だから、26の時に初めて漫画書いたんです
よ。
意外と遅かったり、
割と遅咲きですよね、漫画書いたね。
また10年ちょいぐらい、
そうですね、10年、ジャスト10年、
まだ、まだそんなもんなんですね。
今36ってことですか。
今37になったとこです。
あ、じゃあ11年目。
細かい、ね、
細かいな、これ1年の頃か。
いやいや、ほら一応聞いてる人
は、まあ、36から37に今年なったんですけど、その26の年に、あ、でもまだそれも微妙なところなんですけど、レッデビュー、
それ持ち込みですか。
持ち込みに行って、
で、それ持ち込んだ作品がいきなり載ったんですか。
いきなり載って、
ね、それがすごいですよね。
いや、本当に、そんで編集に、いや、もうこっちに連載間違えないから東京に来なよって言って来て、
どこ行ったんですか。それは、それまでは関西の、
それまでは関西で、
神戸、
いや、神戸、なんで神戸。大阪ですよ、大阪、
大阪にいて、
で、大阪からその編集の言葉に乗ってきて、
西成から、
西成って言うよ、なんで西成なの。
西成、この格好で
西成っていろいろ突っ込みにくいじゃないです
か。言いづらい、
言いづらい。
通天閣に唾を吐いて、
通天閣、ええとこやけどね。
ええとこなんですか。
でも、正面臭いけどね。
僕行ったことないや、
みんな平気で立ちションするんで。
なるほど、東京に出てきたわけです。
出てきたわけです。
出てきて、そんな連載にすぐなるわけがない。
だってなりそうなもんじゃないですか、うん、だって初めて書いた本がいきなり載っちゃ
う。1本目は何ていう、
ね、なんだかな、小伝説爆裂級っていう、なんでやねんって突っ込んだら光線が出て相手が吹っ飛ぶという
。そう、
逆漫画
それ逆漫画じゃなかったらちょっと
逆漫画、
タイトル教えてもらって、
はい、世紀末小伝説、笑い伝説、爆裂級というデビュー、はい、いや、これが東京でなんか結構その、なんだろう、演劇のやってる方とかが舞台になったりとかしたんですよ。
へぇ、そんなデビュー
作なんだ。デビュー作なんで、おもろい、おもろい。だからそんなん俺こうなるやん、こう鼻が高くなってきて、それから1年仕事がなかったっていう話だよ、これ。アシスタントやって、
そこではなかった。
アシスタント、誰のアシスタントいたんですか、それから。
その当時は、泣くよウグイスという番組が、
これが
週刊少年マガジンでデビューしてて、あの連載してて、その北安明さん、
はい、
昔は幕張を書いておられて、ジャンプで、そんで、泣くよウグイスをマガジンで書いて、今ヤングマガジンで喧嘩商売を連載して、はい、そこでアシスタント1年やって、
最も漫画界で問題が多いよ。
あ、問題が多いですね。
あ、そうですか。
あ、らしいですよね。
いや、言えない
んだ。言えないんだ。
朝青龍。
漫画界の朝青
龍。朝青龍どこの話？
朝青龍どころじゃないです。
ないんですよね。
いや、そういう面白いじゃないですか。ちょっと掘ってみましょう。
ね、ちょっと掘ってみましょう。
ちょっと掘ってみましょう。
なんで僕を恨めそうなので。
いや、でもそれはほら、大木さんが言えばいいじゃない。
あ、僕が
どういう問題があったのか、大木さんが言う分にはいいでしょ。
まあでも結構ネットでは有名な話ですよね。
ネットでは有名。
あの、要は担当編集者の、あの、実は暴露話をずっと漫画にどんどんどんどん書いてって、すごい怒られて。ね、
まあそういうことがあったと聞きますね。
聞きますね。
でも暴露話を書いて、 何が悪い？
俺は思うに、そうそうそう、そういうことなんだよ。結局それは俺肩持つけど、はい、ねえ、そんなのネタにするぐらいの編集じゃないとちょっとダサいよね。
うん、吉本のマネージャーがネタにされちゃいけないみたいなことになっちゃうもんね、それじゃね。
まあ
ね、いや、それで別に後ろめたい感じになる必要は全くないですよ。
なかなか私生活でも破天荒なところがありまして、郵便物とか僕のところに送ってくるときも、はい、名前で送ってこないんですよ、絶対に。
なんで送ってくるんですか？
住所何々4の2、おまんこ様って書いて送ってく
る。違うじゃないか、
やめてよ、やめてよってやめて。
だから俺は肩持ってる、彼に肩持ってる、もちろん。
でも俺からじゃびっくりするやんか、そんなのが届くっていうか、配達の人が勘違いするやん、俺おまんこって名前だなって。おまんこじゃないよ、
絶対ふざけてると思ってます。
そんなないん
ですよね、全然。まあ範疇って範疇ですよ、
まあそういう人なんですよ。
面白い人じゃない、
そんな人の足さんと、
そんな人の足さんと1年間やって、そっからは、
そっからなんかいろんなところに持ち込み始めて、まあ、マガジンでも何回か載ったんですけど、いや、まあ、なんか少年漫画って感じじゃないかったんで、で青年誌の方に行って、で、まあ、それなりに地方を固めたんですけど、2人でやってたんですよ当時。
藤子不二雄スタイル。
そうそうそう、藤子不二雄スタイル。
そうです。
で当時の相方が、あの大木さんも知ってると思いますけど、2人でもともと漫才やってたんですよ、大阪にいた時。その漫才やってた相方が、俺は落語家なんねんって言い始めて、
YouTube 見たけど、
2人で漫画描いてたのに、1人が小福で鶴光師匠のもとに弟子入りしてしまって、で俺1人で描かざるを
得ない。鶴光でお前
鶴光のところに弟子入りして
しまって、すごいね。
あれは一方的にもうダメだって言うんじゃなくて、向こうがむしろ
37歳にして弟子入り、36かなにして弟子入りに行き、
はいはい、
で花粉症のシーズン、マスクかぶってメガネかぶって行って、警察に通報されて、劇場の前で立ってて。
誰ですか？
中村君。
ああ、そうなんですか。
2回ぐらいトライしてあげく、やっと弟子入り。
ああなるほど。あ、弟子入りの出待ちをしてた。
出待ちをしてたら通報され
かっこ悪い、
うん、弟子入りかなったわけですね。
そうそうそう、そうでも彼はもう落語家の道入ったんで、僕は一人で行くから、まあ、まだ漫画道一人やこれ。
まあね、
そう、漫才やってるのは向こうで。
向こうで、そうですね、コントとか。
どっか事務所入ってたわけです。
事務所入ってたわけじゃないわけで、事務所入っていたわけじゃなくて、当時は2人でラジオとかイベントとかの、その賞金稼ぎみたいなことをやってたんですよ。
ああいう、なんかはがき職人とかそういうこと
です。いや、そういうことじゃない、なんか視聴者参加番組みたいなのがあって、それに出演しては勝ち抜いて勝ち抜いて勝ち抜いて賞金を稼いでたんですよ。
はいはいはいはい。
で結構ね、あの大きい賞とか取ったことがあって、雨上がりさんがなんかチャンピオンになった賞の第3代チャンピオンが僕だったりとかするので、意外とやってたんですけど、
はい、雨上がり消したいと、じゃあ肩並べて勝負してたわけです、ね、
勝負してたと言っても過言ではない。
声がでかくなった。
いやいや、それはそうですね、世代的にはそうですよね。
そうそうそうそうですよ。まあこのぐらいの世代じゃないですか。
でもそれはなんでそんなに、
ないないが行きましたけどね。
ないないね。
まあね、俺らと同級生のコンビはないないだから。
で、雨上がりさんは長らく長らく長らく耐えてて、30半ば30後半になってやっと
くれる。そうな
の。そうです
ね。僕もそうなりたいな、あやかりたい、あやかりたい言うて、あやかりたいって思ってるんですわ。
自分の中ではまだブレイクしてないんですか？
全然ブレイクしてませんよ。
ブレイクした方がいいんですか、しない方がいいんですか？
いや、だって
漫画家としては、
俺この漫画描いてるで言ったら、いや、やらせてっていうような女の子が来たことない。
漫画家ってそんなシステムなんですか？
いやいや、そういう人があるの聞きます。
え、聞きますか
本当に？
例えば俺はドラゴンボール描いてんでって言ったら、やらせてくれる女絶対に出てくると俺は思うんですよ。
でもドラゴンボール描いてる人は言わないんじゃないですか、それは。
ドラゴンボールやったら君やけど、タルルート君やったら、でもあれも顔出てるか。
バキ
とか
やった
ら絶対やれ
やらせてって言いますよ、それは。
まあでも結局はね、
言いますかね、バキ
描いてる。描いてる人だって肉体派ですよ。
で、そ
あんまり言うで、
あんまり言うなって言うと、僕がちょっと怒られる。
ああ、なるほど。でもなっちゃう。
違う、バキ書いててもあまり別にバキって感じや
っちゃう。バキ書いてる人すごいんですよ、本当に。
元自衛隊、
元自衛隊、あの人が味ですよね。
で、そう、格闘技会場によくいるんですけど、もう女がすごいいい女をね連れてる、
連れてる、
すっごいいい女。
いや、俺の知り合いの女でも何人やらせろって言われてたんで、いや、あの人が直でやらせろって言うんだよ。
言うんだ、言うんだ。
で、最後ね、お金とか出して、もう俺言っていいのかな、お金とか出して、
お金とか出して、
お金とか出して、これでもやらせてくれんのかいって女がよろってきたら、ほらこれでやらせるんやって。
かっこいい、
いいじゃないですか。
ええな、ええな、
ええな、そうだね、確かにね。
ってことは金じゃないですか。
うん、まあ金もそうやけど、まあバキ書いてるっていうのもあるやんか。
じゃあバキみたいなやつ。
そうそう、金だけでは言わしないよ。
そう、確かに。
ただでもやっぱりおっさんになってくると、まあ金で言わすか、やっぱり存在で言わすかっていうね。うん、だから女もさ、やっぱやらせるっていうのはやっぱ損得とかやっぱかね、絶対計算するわけだから。
そうですね。
うん。でセックスうまいかどうかともさ分かんないよね。もうその感覚で飛びつくやつと女にもいろいろタイプがあると思うけど。
え、どうですか最近女性関係の方は。
いや、僕はもうチンコは立たない。
何を言うてますの。
来たんで。
何を言うてますの。うん、
でもまあやっぱり僕も音楽やったりとか、やっぱりこういろいろちょっと発信していきたい、映像やっていきたいとかあるんで、でもそういうなんつうの、モテたいみたいな、そこは保っときたいなと思うんですよね。でもそれを保ってないと表現としてはつまらんものになるんじゃないかと。
それはね、本当
格好つけてないとってこと。
いや違う、モテたいって本気で思ってないと。
だからそれは格好つけていたいわけだ、自分で言ったり。
そういうこと、そういうこと。一人でもモテたいっていう、全部欲しいっていう。
でもそれあると思いますよ、
ね、本
当に。だからそういう意味で今言ったのはすごい共感できますね。
そういうとこは貪欲であるべき。
貪欲じゃないと
普段って何でもよくなっちゃうもんね。それはやっぱり一つ光るものが欲しい、自分に。
いや別にその俺の祈祷のね部分がキラッと光らなくてもいいんだけどね。本当はね、そういう意味じゃなくて、
分かる
よ、分かるよね。なんか精神的な意味でモテたいっていう。
そうなんですよ。でも結構みんなそれあると思いますよ。手塚治虫だってそうやし、藤子不二雄だって絶対そうやと僕は思うんですよ。
なるほど。
変態ですよね、絶対全員。
なんかその性的思考がやっぱりその作品に見えてくるわけですよ。手塚治虫とか。
そうです、まさにそうですよ、ね。
藤子不二雄とか。
ぜひ聞いてるよね。手塚治虫
の。手塚治虫のバルドラとかね、もうモロですよ。大好きなんですから。
エロですね。
エロです。
なんかもう女性があまり好きすぎるとか、あまり食べたりとか、あるいはもう行きたぶってバラバラにちぎったりとか、もう SF 的設定を使って何らかの比喩ですごく描くんですよ、いろんな種類の性欲を。手塚治虫は
もんでいいんだみたいな感じとかさ、やっぱりさ、
まあ、それでも宮崎駿だってそうじゃないですか。バンド始めた
ことない。まあそうですよね。
お前どれだけロリコンやねん。
自分の固定概念があってさ、
でもなんかね、まあ彼が、あいつ自分で絵描いてますかね、ロリコンの絵。
ああ、描いてるでしょうね。
それでしこってます
ね。
描いてるって、そっちの方
でしこってますかね。
いや、しこるかどうか。まあ、もうしこんないじゃねえか。もうさすがに自分の絵では。どうなんですか。
自分の絵でしこるかな。
自分がもう、僕絵でしこったことあるんですよ、実は。
自分の絵で？
いや、自分の絵じゃなくて。
どんな絵ですか。
僕の最初にしこり絵は。トイレット博士ですね。
トイレット博士、トイレット博士、そこエロかったかな。エロかったですか。
いや、面白かったけど。
小学校3年生だ
った。汚いじゃないですか。
小学校3年生、
早いです。うんこやん。
で、小学校3年生で、なんかバレー部かなんかの部室に、なんか
こう、トイレット博士が置いてあ
った。なんかうぐい童貞少年みたいなのが、俺もあんま覚えてないんだけど、だ部室に監禁されて、で、女の子たちがすごい
平均さ15年いいじゃんっていうか、
反応面白がって、なんかこうブラジャー見せたりおっぱい見せたりっていうのにえらい興奮したわけ。それ小学校3年生でもオナニーもできなかった。
早いですよね。
オナニーっていう知識もないし、でもビンビンになっちゃって、なんかずっといじってた気あのお風呂で読んだんですよ、その漫画を。部屋でも読めない、見つかりたくないっていう。
もうお風呂で、
あ あれがちょっと初期衝動
ってのは多分後に
はっきり覚えてます。
なってなくてさ、それは